入眠夜話。あれ、なんとなく体がだるい。これはもしや風邪でもひいたかな。というような時、皆さんはどんな対処をしていますか？風邪とも言い切れないほどの軽い違和感。風邪薬を飲むほどではないけれど、ひょっとしたらこのまま体調が悪くなるかもしれない。という時。そんな時はとりあえず、葛根湯を飲んでおく。という方も多いでしょう。もちろん、葛根湯も薬ではありますが、やはり科学的に合成された西洋薬よりも、なんとなく効き目が穏やかで安心して飲める気がするからでしょうか。というわけで、今宵の夜話は、漢方薬。最近は一般的なお医者さんでも西洋薬と組み合わせて処方されることも多くなった漢方薬。漢方というと、中国医学の伝統的な薬というイメージが強いのですが、実はそれは普通、中薬と呼ばれるもので、漢方薬はそれと同じものではありません。ですから、漢方医学も中国医学、あるいは中医学のことを指しません。現在、漢方の定義は多少曖昧なところもあるようですが、それでもあえて定義するならば、伝統的な日本医学のこと、ということになるでしょうか。その昔、日本の医学は、遣唐使や遣隋使などを通じて、大陸からもたらされた医学書をもとに成り立っていましたが、やがてそれら施設の廃止や鎖国の影響で、外から新たな情報がもたらされなくなると、日本国内で独自の発展、進化を遂げていきました。やがて西洋医学が日本に入ってくると、オランダ医学のことを蘭方、その医師を蘭方医と呼ぶようになります。そこで中国医学に源流を持つ従来の医師のことを中国を指す漢を使って漢方医と呼ぶようになったそうです。漢方は病気ではなく病人を見るとよく言われます。体の調子が悪くなると西洋医学と言いますか、現代医学ではまずどこが悪いかに注目します。そして、悪い部分を見つけると、その部分を改善するための薬を使ったり、場合によっては取り除いたりします。それに対して漢方では、一部分ではなく全身の状態を見ます。 ある不調はいくつかの要因が影響し合って起こっていると考え、総合的な治療を施すのです。これはどちらが優れていると一概に言えるものではありません。それぞれに得意分野があると考えるのが妥当でしょう。西洋医学の多くは即効性があり、原因がはっきりしている場合には間違いなく効果的ですが、それゆえに原因不明と診断されてしまったらお手上げです。なんとなくだるい、寒気がする、イライラが止まらない、などの症状は病院で検査をしても原因がはっきりわからないことも多いでしょう。体質や生活習慣、ストレスなど多くの要因が影響し合って体に不具合が出ているのなら、それらを総合的に見て全体のバランスを見直し整える治療が有効だと言えます。そしてこの治療を得意とするのが漢方です。漢方による治療が見直され、西洋薬と漢方薬を組み合わせて処方する医院が増えてきたのは、昔とは質の違うストレスにさらされ体調を崩す人々が増えたからかもしれません。ほとんどの漢方薬は複数の生薬を組み合わせて作られています。生薬とは薬効成分を持った自然素材のことで、主に植物の茎や根、貝殻や鉱物などです。これらを蒸したり干したりして加工したものを指します。ほんの200年ほど前までは西洋東洋を問わず、これら生薬による治療が行われてきました。何万年という単位の人類の歴史の中で、生薬を発見し、そのあらゆる組み合わせが試され、試行錯誤の結果、効果が認められ、現代まで残り受け継がれてきた生薬の組み合わせ。それが漢方薬の処方です。誰もが知っている葛根湯を見てみましょう。葛の根の湯と書くように、葛根、つまり葛の根と6種類の生薬からなります。発汗作用があり、体の熱や腫れ、痛みを発散して治します。風邪の引き始めで寒気がするとき、また頭痛、肩こり、筋肉痛にも効果があります。主成分の葛根に加え、気管支を拡張する麻黄、発汗、発散作用のある桂皮、痛みを和らげる芍薬、炎症やアレルギーを緩和する甘草、体を温め緊張を緩和する体操、新陳代謝機能を高める生姜の7種類。麻黄は麻黄という植物の茎を乾燥させたもの。有効成分であるエフェドリンは、 化学構造がアドレナリンによく似ていて、交感神経を興奮させる作用があるそうです。桂皮はいわゆるシナモン。芍薬は立てば芍薬、座ればボタンの、あの芍薬の花の根を乾燥させたもの。甘い草と書く甘草も同じくその根を乾燥したもので、体操は夏目の実を乾燥させたもの。そして生姜は、つまり生姜です。この7種類の組み合わせこそが漢方の肝です。それぞれに効果のある生薬をどう組み合わせれば最大限にその効果を発揮できるか、長い年月をかけて見つけ出した組み合わせが、すなわち漢方と言えるでしょう。ですから漢方薬の名前は、その処方や効果を表しているものがほとんどです。漢方薬の名前と配合されている生薬や効果をいくつか見てみましょう。半夏香木湯。半夏と香木が主成分です。半夏はカラスビシャクという里芋科の草の球形という球根のような部分を乾燥させたもので、この植物は6月頃に花を咲かせることから、夏の半ば、半夏と呼ばれているそうです。吐き気のムカつき、消化不良、痰などに効用があります。また香木はホオノキの樹皮を乾燥させたものです。ちなみにホオノキは葉っぱが大きいので、昔から食べ物を包んだり、朴葉味噌に使われることでも知られていて、ホオノキの朴は包むに由来します。かゆみや炎症を鎮めたりするのに効果があるとされていて、この半夏と香木を適度に組み合わせた処方、半夏香木湯は、神経を鎮め、不安感や緊張感、イライラ、神経性の異変、さらには喘息や気管支炎に効果があります。冷え性で繊細な人に向く薬とされ、喉の疲れ感を感じるときに処方されることが多いようです。神逍遥散。柴胡、芍薬、槿術、当帰などを組み合わせた処方です。柴胡は三島柴胡という黄色い花を咲かせる草の根を乾燥させたもので、江戸時代から栽培されていて、静岡県の三島のものが良いとされていたことから、三島柴胡と呼ばれるようになりましたが、近年は乱獲のため絶滅危惧種に指定されています。解熱、鎮痛作用があります。葛根湯にも配合されている芍薬も、先ほどお話ししたように鎮痛作用があります。槿術は、ホドバオケラという菊科の植物の根茎、つまり地下の茎を乾燥させたもので、発汗や痙攣、 また血圧を下げ、利尿作用もあります。そして当帰はセリ科の多年草で、根を乾燥させたものを使います。古くから冷え性や貧血など、婦人病に効果があるとされてきました。中国のお話では、婦人病を患い、そのため夫が離れてしまった妻が、この薬草によって回復し、恋しい夫よ、まさに家に帰るべし、といったことから、まさに帰る、当帰、と名付けられたといいます。そして、これら複数の薬種を組み合わせた処方、神逍遥散は、主に女性向けで血液循環を良くします。生理不順や生理痛、不眠、神経症、また体が虚弱で疲れやすく、イライラや不安感を伴うなどの症状に用いられます。ホルモンバランスを整えることから、更年期障害に処方されることも多いようです。桂枝加療術部湯。桂枝、芍薬、茯苓、槽術、茯豉などを組み合わせた処方です。桂枝は、葛根湯でも触れましたが、スパイスとしても使われている、いわゆるシナモンで、樹木の内側の皮を乾燥させたものです。体を温め、血流、発汗を促します。鎮痛、鎮静、抗炎症、血管拡張効果のある芍薬は、先ほどもお話ししたように、立てば芍薬、座ればボタンで知られる花ですが、その美しい見た目だけでなく、芍薬やボタンを薬として用いれば、女性ホルモンの分泌が整い、美しくなれるという意味も含むのだといいます。茯苓は菌類の一種で、松の木の根っこに寄生して、菌の塊を形成する松ほどと呼ばれるものの外側を削り、中心部を乾燥させたものです。食欲不振や動悸、不眠などに効果があります。茯豉は、猛毒で知られるトリカブトの球根を原毒処理して乾燥させたものです。手足の冷え、痛みを抑えるなどの効果があります。ちなみに、人の見た目が良くない状態を茯豉と言いますが、これは茯豉、つまりトリカブトによって筋肉が麻痺し、無表情になった状態に由来するという説があります。そして、これらの薬種を処方した、桂枝加療術部湯は、体を温めて痛みを発散させます。関節痛や神経痛、冷えによる痛み、手足のしびれなど、冷え性で体力のあまりない方に良いようです。五苓散。托舎、貯苓、槽術、茯苓、桂枝の 5種類の生薬を組み合わせた漢方薬です。槍術と伏量、経費はすでにお話ししました。タクシャはサジオモダカと呼ばれる植物の海茎、つまり地下にできるジャガイモのような塊を乾燥させたものです。むくみやめまいに効果があります。チョレイはチョレイマイタケ、つまりキノコの一種の地下にできる菌の塊を乾燥させたもので、見た目が動物の糞に似ていることからチョレイ、イノシシの糞と呼ばれています。口の渇きやおしっこが出にくいなどの症状に効果があります。そしてこれら5種類の生薬を処方した五苓散には、体から余分な水、つまり水分を外に出す作用があります。お酒を飲んでいる時にあまりトイレに行かず、翌日顔がむくんでしまう方や、二日酔いによる吐き気やムカつきにも用いられます。さてここまでいくつかの処方をご紹介してきましたが、意外な生薬がたくさんあって少し驚かれたかもしれませんね。こういった生薬はお話ししてきたように地下にできて見つけにくいものも多く、江戸時代の主な輸入品に薬種が含まれていることからもわかるように、多くは中国からの輸入に頼っていました。貴重で高価なものも多かったですし、物が物だけに偽物が出回れば命に関わります。それで江戸幕府はすべての薬種を一度大阪に集め、そこで品質と目方を確認してから薬種問屋を通じて全国に流通させるというシステムを作りました。これに関わる薬種商人たちが集まっていたのが、現在も薬の町として知られる大阪の土性町で、これらにルーツを持つ武田薬品や塩野義製薬、住友ファーマ、田辺三菱製薬や小林製薬などの大手製薬会社の本社が現在もこの町に集中しているのはそのためです。さていかがだったでしょうか。科学的に生成された薬は確かに強力で即効性があるものが多いのですが、生薬が組み合わされた漢方薬を使ってじっくりと体の調子を整えていくのが有効な場合もあります。今は保険が適用され、お医者さんで漢方薬を処方してくれるのも当たり前になりましたし、ドラッグストアなどでは大手製薬メーカーの漢方薬が意外にたくさん並んでいますから、体調が優れない方は一度漢方も検討してみてはいかがでしょうか。ただし漢方だからといって副作用が全くないわけではありませんから、服用に際しては必ず用法用量を守り、 心配ならお医者さんや薬剤師さんに相談するようにしてください。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。